皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。いやコロナのね、
はい、
パンデミックね、
なんか
すごいですね。本当に
世の中がちょっと暗くなりましたね。
うん、
はい、
卒業式も、
はい、
入学式も全部式なくなったり、
そうですね、
式典なくなったり、
うん、まあその卒業証書とかは送ると言ってますけれどね、うん、
はい、
その学生たちがその着物とかね、うんうん、そういうのを全部予約して、
うん、
着物業者だって1年間ずっと努力して宣伝して、
そうですね、
そういう契約を取り交わしたのに、うん、全て流れてしまうということは大変ですよね。
大変ですね。でこれも4月に入って講義が始まるとき、
はい、
まあ、大教室である講義がどうなるとか、
そうですね、
いろんなこと心配で、
はい、そうです、はい、
インターネットを通じて講義できないことになるんですけど、はい、そうなればね、大学のあり方も問われたり
するので、はい、本当にね、はい、
うん、今本当に今そのブラックスワンというか予測できないことが起こると。
中国のね、うん、僕の兄の娘がですね、
はい、
高校の先生なんですよ、
はい、
その地域で一番有名な高校の先生なんだけど、はい、最近何か家でインターネットで授業してるとか言ってましたよ。
いやそうなればねその、
はい、
いやパワーポイント使う授業は僕良くないと思ってて、
はい、
やっぱり授業というのはライブ感があふれなければいけないと。
なるほど、はい、
でやっぱりその学生とフェイスとフェイスで対面することによって、はい、その講義でもやっぱりそう生きた講義っていうか、
いやおっしゃる通り
相手があるから講義になって、
はい、
一方的に、ね、先生が喋ってもね、
はい、
大したインパクトないと思うんですけどね。い
やおっしゃる通りでね、
うん、
パワーポイントでやるとなればね、
うんうん、
AI にやらせればいいんですよ。
そうですね、
人間は必要なくなります。ですから、
うん、
まあ、本当にそれがね効果が良ければね、
うん、
大学の先生いらないんですよ、
うん、いらないですね、
ええ、それと僕はねその公園によく行くんだけれども、うん、公園で何か必ずパワーポイント使いますかとか聞かれるんですよ、うんうん、で私はマイク一本でやりますっていうふうにして、うん、1時間半そのまんま喋りますけれど、
いや先生はもうその、はい、はい、それがほんまもんで、
はい、
会場から質疑応答を受けたり、
はい、
それに対して答えるというのが、
そうですね、
やっぱり講演の、
はい、
あまり日本では一方的に講演者喋るパターン多かったんですけども、
はい、
アメリカのワシントンとかシンクタンクなら本当に会場で、はい、オーディエンスの人がレベルの高い人がいて、そういう人にすぐ応答に答えることによって、はい、新たな何か生まれるというね、
はい、
そこがやっぱり新しいやり方。
特にね講演に関してはね、さまざまな、まあ、こうおすすめの本があるんですよ、
うん、
で私そういう本をちょっと結構こう買ってね読んでたら、
はい、
原稿は用意した方がいいのかないかと思います。
いや僕はね講義に関しては大体90分の講義で、うん、原稿用紙100枚ぐらいなんですね、
はいはい、
で僕は100枚ぐらい暗記していつも講義するんですね。一応、はい、うん、レジュメっていうのも頭に入れてあるんですけれども、うんうん、でそれをね、はい、学生に配って、
はい、
まあ、例えば100ページだけど、まあ、うん、A4、5枚ぐらいにまとめて、あと行間をこう説明していくというやり方があるんだけど、はい、それよりブラックボードに書いた方が、ホワイトボードに書いた方が、
はい、
学生は最後にまとめていたらやっぱ真剣にそれで、
はい、
読み解こうとしますから行間をね、
はいはい、
だからやっぱりいい講義はやっぱり教授が100ページ、原稿100ページぐらい覚えて、うん、で90分講義をすると、
はい、
で質疑応答に答えるというのがいい講義だと思いますけどね、
は
い、
そうですね。だから、まあ、それかなり例えばその今北朝鮮問題とかを話すことが多くてね、うん、毎日いろんなことが起こっているので、
はい、
原稿全部用意するとなると大変なんですよ。
いやそれは刻々と変化する、うん、その前の晩に作った原稿とか、はい、あるいは大学の調べしてるの、はい、1年前に作ったやつですからね、
はい、そこでね、うん、今回は3月にかなり その講演が全部キャンセルになって、
うん、
それであるところはちょっと講演原稿を送ってくれませんかと言うから、
うん、
まあ、いいよとして、それで、 1日かけてね書いたんですよ、はい、あの中何ページをね、はい、そしたらやっぱり書いた方がすっきりとその整理できて、で私毎回その日のニュースをネタにして話をするんですね、うん、講演はね、はい、その朝の、うん、で今回送ってね、あの実は今日の午後向こうからその講演原稿をあのきちっとプリントしたものを送ってきたんですよ。みたいな立派なものになってね、あこれを英語に全部訳して英語で今おっしゃったように全部覚えようかなと思ったりとか。
僕はあの、うんはいまあ、さっきもこう来る前に一冊、うん、藤原貴司さんで外交、はい、あの東大のね、うん、あの外交の本を一冊3月31日出版で出たばっかりの本を、はい3時間かけて読んでちょっとまとめて、うんはいちょっと先生に待って言うと送ったんですよね、はいうん、でそれをすぐ Google で翻訳機能にかけてもう1秒で翻訳できますから、はい、それ翻訳見ればだいたい9割ちゃんと訳されてるんですね、
はいはい、
でそれを英語で覚えることによって英語で講演も可能かなと思って、はい、本を読む理由というのは僕は英語にしたいから、はい、
ですからね今最近ね、うん、そういう講演もそうですし翻訳もそうですし、
はいはい、
まあ会話もそう英会話もそうなんですね、うんうん、だからまあ、人間が必要ないかというふうに思いますけれども、うん、ますます人間の能力が問われる時代になってるんじゃないかと僕は思っててね、うんうん、翻訳だって私あのいろんな言葉を勉強しましたけれど、うん、大体ね 90% くらいまではできるんですよ、
うんうん、
日本に例えば10年くらいいれば、うんうん、しかし 92% できるかないかでかなりの差がつくんですよね、うん、で 95% できたら本物なんだけれどもこの差がねやっぱり AI と人間の差になるんじゃないかと思いますし、
う
ん、
だから AI に翻訳させて、うん、あとは自分でチェックしてその 5% を埋めるというのが、
はい、
あの最も効率的な
能力あればね、うん、AI より能力あればですよ、
まあ そ, うはい、それはやっぱり、はい、やっぱり分かるところあるんですね、
はい、
ちょっと
そうでしょう。それは間違いなく
AI でなくて行間で、はいでうん、だけどね僕はその時間をいかにその早くやるかという意味 で、うん、やっぱり AI を使いこなしたらいいというのとで全て、まあ、ある程度原稿があっても英語でやるにしてみても会場でやっぱり自分の言葉で話す、はい、そして会場から質疑が来た時にそれに対して英語で答えると、
はいはい、
でやっぱりそのやっぱり世界に発信していくらっていうことがあると思うんですからね、
は
い、
だから短い文章でもね、うんあこれは英語にするんだと思って、うん、言葉をなるべく明快にして、うん、主語とかをなるべく使って、うん、それで翻訳するとね、うん、あのピタッと来る場合があるんです
ね。まあ、そうですね。
だから、うん、まあさっきのその授業ではないけれど、うん、じゃあ大学の先生って、結局は何をねその大学の先生としてのこうなんていうかな他の学生にね教えられる資格と言えるか。ただパワーポイントで、まあ、A はA と B を出したら C になりますというふうなことを言うならこれはね先生の資格なくなると思う、うん、これからは、
まあ、先生の資格って、はいまあ、先生で PhD 持っておられてね、うんうん、そうしっかりその学術的な、はいことできる、
はい、
だけど13回、まあ、15回かな15回講義やるとすると、はい、半分ぐらいはその理論的なしっかりした、
はい、
そのエッセンスのフレームワークを、うんまあ、経営学、まあ、社会学も心理学もそうですけど全てそういうリベラルアーツ的なことをしっかり学術的なことを教えると形式値として、はい、であとは僕は暗黙知といって、はい先生のマスメディアにしてみても、うん、ソーシャルメディアにしてみても経営学にしてみても、うん、暗黙知で実際現場で働いた経験をベースにしてやっぱりマネジメントがありますね、うん、そのあと半分をやっぱりそのトップランナーというかゲストスピーカーなりを呼んできていただいてやるような講義がやっぱり来た大学の講義かなと思うんですね。
それができれば一番いいんですよね、
うんうん、
でまだ大学の講義で例えば90分をどういうふうに設計するかということも、うん、時々真剣に考えたりすることあるんだけれども、うん、時間が大事だから、うん、いっぱい何か教えようとするでしょ、
うん、
それダメなんですよ、
うん、
半分はやっぱりね冗談を入れて
そうですね、
それから世間話を入れて
そうですね、
でそのそれはただ雑談だったらダメですよ、うんうん、オチがないとダメ、
オチが
ダメですよね。だから こういう話が結局は何を意味するのかっていうことを教えたりとか、それからこう知的な営みというか、それはどういうものかとか、そういういろんなものを学生に語らせるというか、それが AI とは違う部
いや、
分で
そうです す
ね。
ね。おっしゃる通りで、その学生自身が刺激というんですかね、その講義で刺激をもらうことが大事で、もう一つはやっぱり先生がテレビに出ておられたり、現在進行形の問題なり、まあ、いわゆるコロナウイルスの問題について語ったり、それを、リスクマネジ、僕はリスクマネジメント、投資のリスクマネジメント、危機管理の管理からどう教えるとかですね、やっぱりそのアカデミックとその現場で今起こってる現実との、こう理想と現実のギャップを見るとか、で今ある現在進行形の問題の学生興味あるんで、やっぱそこから話入
そう
れ
で
な
す。
ければ
だ
学生
から、
は
い
つい
や、
てこ
おっ
ない
しゃ
です
る通りでね、現在進行型のね、
ね。
問題に疎いとか、それは学問と関係ないと考えるところでダメなんです。
絶
す
対
べ
ダメ
て
です
は、
ね。
まあ、仮に統一哲学であってもね、古い、まあ、何かその統一哲学者を語るとしても、やっぱり現在とつなげないと、
そうですね。
それは説得力もないし、学生興味も持たない
ないです
し。
ね。例えばイギリスの経験論で始まって、大陸の合理論もそうですけれども、ヘーゲルの弁証法的にもそうですけども、まあ、こう全てやっぱり哲学、心理学、あるいは社会学から、まあ、いわゆる数学から全てこう、私は社会学の専門だから社会学しかできなくて経済わからないとダメだと思うんですね。経営語るためには経済学も社会学もある程度理解できなければ、
その
語
通り
れ
で
ないと
す。
思うんですけどね。
学問というのはね、昔中国の歴史を見るとね、こんな、そのいろんな、まあ、歴史とか社会学とか美学とかいろいろ分かれてますけれども、学問というのは一つしかないんですよ。全部一つに集約されるんです
そう
ね。
でしょうね。
で、今はますます知識がその膨張して、もう莫大な知識があってね、一日一つの分野の論文を全部読もうとしたら、生涯やっぱり費や
まあ
さ
そう
な
です
ければ
ね。
ならないとか、なのでそれはダメなんですよ。なので今おっしゃるようにね、国際的な研究というか、社会学だから社会学しか私知らないよっていうと、それは学問にならない。ですから国際的というか、この領域を行ったり来
広
た
が
り
る
し
でし
な
ょうですね。
がら、
まあ、デカルトが言ったように、こう分析、細かくやること大事だけど、もう一つは大きく見ると、あるいは直感で、総合的に見るというような、まあ、見方が大事だと思うんですけれども、今日は先生とですね、いつも、北朝鮮問題とか語るんですけど、今日は大学の講義のあり方ということ
あり方
で、
っていうか、先生の、大学の
そう、
先
大
生の
学
あり方っ
のあ
てい
り
うか
方ということで、お話をお伺いしたんですけれども、ということで本日は龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうござい
あり
まし
がとうご
た。
ざいました。